仮想通貨情報局へようこそ。さて、今日はあなたから共有してもらった資料、仮想通貨情報局のブログ記事をもとに、ある暗号資産の謎に迫っていきたいと思います。その名はヒューマニティ、ティッカーシンボルは H。 このコインがなぜたった1週間で、約 80% も価格を上げたのか。今回の私たちのミッションはですね、このヒューマニティが仕掛ける壮大な宝探しと、そして時限爆弾の謎を解き明かすことです。宝は人間であることの価値、そして時限爆弾はその価値を吹き飛ばしかねない供給の仕組み、この2つを天秤にかけながら、あなたが情報を整理するためのクリアな視点を探っていきましょう。
いやー、面白いテーマ設定ですね。まさにこのコインの本質ってその二面性にあるんですよ。短期的な熱狂、つまり宝を求める人々の期待感と、長期的な、まあ構造的リスクである時限爆弾、どちらが勝つのか。資料を読み解くと、そのヒントは完全希薄化後時価総額 FDV っていうちょっと難しい言葉に隠されているようです。今日はその数字の裏側にある物語をじっくりと紐解いていきましょうか。
はい、お願いします。では早速その熱狂の宇宙から見ていきましょう。いやー、それにしても数字がすごいですよね。ヒューマニティ H がたった7日間で 78.7% も上昇して、価格は 0.246 ドル。私が特に驚いたのは24時間の取引高です。9040万ドルって、当時の時価総額の約 20% にもなるそうですね。これだけの取引があるってことは、単なる投機的な動きだけじゃない、何かがあるっていうことでしょうか。
ええ、その通りです。記事が実需を伴った買いの可能性を指摘しているのはまさにそこなんですね。で、この実需の源泉こそが、ヒューマニティが目指す人間性の証明、英語で言うプルーフ・オブ・パーソンフットっていう技術なんです。
プルーフ・オブ・パーソンフット、人間性の証明ですか。なんだかちょっと哲学的ですけど、具体的にはどういう技術なんですか。
はい、簡単に言うと、このアカウントを操作しているのは AI やボットではなく、唯一無二の生身の人間ですよということをブロックチェーン上で証明する仕組みです。
あー、なるほど。
これが今非常に求められてるんですね。例えば無料でトークンを配るエアドロップっていうイベントありますよね。
はい、ありますね。
あれで一人の人間が何百ものの偽アカウントを作ってトークンを独り占めするみたいな不正が横行してたり、あるいはボットが SNS とかオンライン投票を乗っ取ってしまう問題とか、こういうデジタル社会の大きな課題を解決する鍵として、この技術に白羽の矢が立っているわけです。
なるほど。ウェブサイトでよく見る私はロボットではありませんのあのチェックボックスありますけど、あれのもっと高度でごまかしが効かないデジタル身分証のようなイメージですね。
ええ、まさにそんな感じです。
確かに最近はもうネット上のコメントを見ても、どれが本物の人間の意見でどれが AI なのかだんだんわからなくなってきてますからね。この技術が必要になる背景はすごく肌で感じます。
ですよね。そしてこの記事の面白い分析っていうのが、 HAG が今注目されている理由を消去法だだって指摘している点なんです。
消去法だですか。
はい、つまりこの人間性の証明っていうすごく重要な分野で、まだ他に目立った競合トークンが少ないと、だから期待の受け皿として HAG に資金が集中しているんじゃないかということですね。ただそこがこのコインの面白くも怖いところなんです。
怖いところですか。どういうことでしょう。
今は独占上に近いかもしれないですけど、もし今後もっと巨大なプロジェクトが同じようなトークンを発行したらどうなるか。
あー、なるほど。
先行者としての HAG の価値は相対的にこう薄れてしまうかもしれない。だからこそこの技術への期待感だけで判断するのは早計で、私たちはもう一つの側面、つまり先ほど話に出た時限爆弾の方に目を向けなければならないんです。
なるほど。技術的な期待値は非常に高いと。でもどんなに素晴らしい技術でも、その価値を測る物差し、つまりトークンの仕組み自体が歪んでいたら話は別ですよね。記事が本当に警鐘を鳴らしているのはそっちの方みたいで、
資料によると最大供給量は100億トークン、それに対して現在の流通供給量は 18.25 億トークン。
その2つの数字、それこそが時限爆弾の設計図なんです。
と言いますと、
市場に出回っているのが全体の 18% 強しかないということですよね。正直まだピンとこないんですけど、これ投資家にとってはどれくらい危険なサインなんでしょうか。
いい質問ですね。では少し例え話をしてみましょうか。あなたがものすごく人気のある成長企業の株を持っているとします。株価は連日上がっていて 気分は最高です、
はい、
しかしその会社が突然素晴らしいニュースがあります。事業が絶好調なのでこれから今の4倍以上の新しい株を発行してさらにビジネスを拡大しますと発表したとしたらどう感じます？
え？一瞬会社の成長は嬉しいですけど、でも株の数がいきなり4倍以上に増えるってことですよね。それだと自分が持っている1株あたりの価値がその薄まっちゃうんじゃないですか？
まさしく。それこそが希薄化のリスクです。そしてヒューマニティに起きているのはまさにこの状況なんです。まだ市場に出ていない残り 82% 近いトークンが将来的に市場に放出される可能性がある。これが記事が繰り返し指摘する完全希薄化後時価総額 FDV という概念の正体です。
FDV？
ええ、全てのトークンが流通した場合の理論上の時価総額は現在の 5.48 倍24億ドルにもなる。つまり見えない巨大な売り圧力が常に頭上にぶら下がっている状態なんです。
うわ、それは怖いですね。つまりプロジェクトが成功してその全体の価値が上がったとしても自分の持ってるトークンの価値は下がる可能性があると、その例えで考えると一気に現実味を帯びてきます。
ええ、そしてその例えで言うならさらに厄介なのは会社側がいつどれくらいのペースで新株を発行するかをまだ詳しく教えてくれていないような状況なんです。
ああ、不確実性が高いわけですね。
そうなんです。だから投資家は常にその不確実性に怯えることになる。しかも記事はさらに鋭い指摘をしています。ある24時間で価格は 23.7% 上昇したのに時価総額の増加は 22.9% にとどまっていると。
え、たった 0.8% の差ですか？一見するとなんか誤差のようにも聞こえますけど、
そのわずかな差がこの価格が上がっている真っ最中にもすでに新しいトークンが市場に供給され始めているサインかもしれないと記事は分析してるんです。
なるほど。
将来の本格的な供給開始を暗示する小さなしかし見逃せない兆候だということです。時限爆弾のタイマーがもうカチカチと音を立て始めているのかもしれないと。
なるほど。このホカラと時限爆弾っていう構造を理解するとよくある見方がいかに危ういかがすごく見えてきますね。記事によくある誤解ミニコーナーっていうセクションがありましたけど、これを今の話とつなげるとすごく腑に落ちます。例えば一つ目の 78.7% も上がったから高すぎるっていう見方、これはどう考えればいいんでしょう？
それは典型的な半分正しく半分間違っている見方ですね。記事が指摘するように過去の史上最高値から見ればまだ 37.5% も低い水準なんです。だから上昇の余地がないわけではない。しかしまさにその価格帯 0.25 ドルから 0.3 ドルあたりっていうのは以前に高値で買ってしまってずっと含み損を抱えていた投資家たちが、
ああやれやれってやつですね。
そうです、やれやれ、やっと戻ってきたかと売りに出す、いわゆるやれやれ売りが出やすい抵抗体なんです。なのでホカラ探しはまだ上を目指せるかもしれないけれどすぐそこに壁があるかもしれないという状況ですね。
なるほど。ではもう一つの誤解、出来高が多いから安全だっていう考え方はどうでしょう？これだけ取引されているなら安心感がありますけど、
これも危険な罠ですね。出来高が多いのは確かに市場の関心の高さを示してはいますが、それは安全ではなくてボラティリティの高さを意味します。つまり値動きが激しいということ。
はい。
資料のデータを見ると1日の最安値と最高値の差が 27.3% もあった日がある。これはもしタイミングを間違えて大きな資金を投じていたら1日で資産の4分の1以上を失う可能性があったということです。活気のある市場はそれだけリスクも大きいんです。
そしてこれが一番重要かもしれない誤解ですね。流通量が少ないから希少価値がある、今の話を聞いた後だとこれが全く逆の意味を持つことが本当によくわかります。
その通りです。これこそが時限爆弾の核心です。流通量が少ないのは希少だからじゃなくまだ市場に出てきていないだけ。裏を返せば残り 81.75% が将来の売り圧力の源泉になるわけです。需要の伸びがこの供給ペースに追いつけなければ価格は必然的に下がります。先ほど話した FDV が時価総額の 5.48 倍っていう数字がこのリスクの重さを何よりも雄弁に物語っています。希少なのではなくむしろ供給過剰予備軍と見るべきでしょうね。
うわー、 こうして整理すると同じデータを見ていても解釈が180度変わってきますね。だからこそ記事が提案しているレベル別アクションが重要になると。これは投資助言ではなくて、あくまで情報をどう整理して考えるかのヒントですけど、初心者ならまず FDV の仕組みを理解する。中級者なら他の通貨と比較する。上級者なら競合の動向まで監視すると。自分の立ち位置によって見るべきポイントが変わってくるわけですね。
ええ。自分の知識レベルとかリスク許容度に合わせて、どこに焦点を当てて情報を深掘りすべきかを示唆してくれている。非常に実践的なフレームワークだと思いますね。いきなり宝探しに出るのではなく、まず自分の装備を確認しなさいっていうことですね。
ではその上で今後の展望についても見ていきたいです。記事ではブロックチェーンマガジンの将来シナリオが引用されていました。あくまで一つの分析ですけど、考えられる未来の姿として興味深いです。
はい、3つのシナリオが確率とともに提示されていますね。最も確率が高い 50% の基本シナリオは、価格が 0.22 ドルから 0.28 ドルの間にしばらく推移するっていうもの。まあ、買いと売りの力が拮抗する状態です。
はい。
次に、確率 30% の狂気シナリオ。これは先ほどの抵抗体である 0.28 ドルを突破して、再び史上最高値を目指す展開。そして、確率 20% の弱気シナリオは、市場全体が冷え込むなどして、0.18 ドルから 0.20 ドルまで下落するというものです。
このシナリオの分岐点っていうのはどこにあるんでしょうか？
やはりこれまで話してきた売り圧力を買いの勢いが吸収しきれるかという点につきます。記事の言葉を借りるなら、今回のラリーが本物の第二波なのか、それとも買い手を引き寄せるための罠なのかは、 0.28 ドルから 0.30 ドルゾーンでの値動きで判断することになるだろう。この価格帯が宝探しを続けるか、一旦撤退するかを見極める短期的な分水嶺になるという分析ですね。
そして最後に、これは特に日本にいる私たちにとって非常に重要な注意点ですよね。このヒューマニティ H は日本の金融庁に登録された国内取引所へは取り扱いがない。
そうです。購入するには海外の取引所を使う必要がありますが、当然ながらそれらは日本の法律による投資家保護の対象外です。そしてもう一つ、税金の問題。もし利益が出た場合、暗号資産の利益は雑所得として扱われて、他の所得と合算して最大で 55% という非常に高い税率が課される可能性があります。技術とか価格だけでなく、この規制と税金という現実的なルールも必ず理解しておく必要がありますね。
する法と時間爆弾について深掘りしてきました。まとめると、人間性の証明という今の時代にまさに求められる技術への期待感と、非常に高い出来高に支えられた力強い価格上昇がありました。
ええ、しかしその輝かしい上昇の裏には、流通量が全体の2割にも満たないという特殊な供給構造がもたらす長期的な希薄化のリスクがはっきりと存在している。この高いポテンシャルと高いリスクの同居こそが、この資産の本質と言えるでしょうね。短期的な熱狂と長期的な構造的課題、その両方を見据える必要があるということです。
資料の最後はこんな問いで締めくくられていました。あなたはこの供給構造を見て、需要がどこまで追いつくと考えるだろうか。私たちは今回数字と仕組みを分析してきました。でも人間性の証明っていう技術は、もっと根源的な問題を私たちに投げかけている気がするんです。 AI やボットが社会にあふれるこれからの世界で、人間であることそのものの価値を問い直すものですよね。そこであなたに最後に考えてみてほしい問いはこれです。
ええ、それはデジタル化された世界で、あなたがあなたであることを証明するために、私たちの社会は一体いくらの価値を支払う準備があるのでしょうか、ということです。
H トークンの本当の価値は、もしかしたらチャートの数字ではなく、その哲学的とも言える問いへの私たち自身の答えにかかっているのかもしれないですね。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。